笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。25年のブティック経営からシニア向けの講師へと転身された芹沢清美さんと息子さんのセリーさんへのインタビューもいよいよ最終回となります。育児、家事、仕事と三足のわらじを履いて頑張っている私たちに、人生経験豊かな先輩から愛あふれるメッセージをいただきました。インタビューは東京銀座の紅茶専門店マリアージュフレールで行いました。どうぞお聞きください。
今ね、こちら聞いてくださっている方たち、
はい、
結構子育てをしながら頑張っているお母さんが多いんですけど、はい、私も含めてなんですけど、はいはい、私が実は一番聞きたいことなんですが、はい、そのお仕事をして、はい、しながら、はい、家事をするって結構大変じゃないですか。
そうです、そうです。
先ほどもね、8時にお仕事終わった後に、ね、お店によって買い物してお食事作ってとかっていう時って、はいはい、へこたれちゃうことも何度もあったんじゃないかなと思うんですが、はい、その時にどうやってこうモチベーションを維持してきたのかなっていうのを、気持ちを奮い立たせるコツみたいなものとかありましたか？
そうですね、仕事もちろん大事ですけど、私今子育てをしている娘がおりまして、はい、仕事というクリエイティブな仕事もそう、私の父みたいに画家で絵を描くこともそうだけれど、子供を育てるというクリエイティブな作業はこれに勝るものはないわよっていつも申してるんですね。ですから、うん、ですから本当に帰ってきて急いで食事を作るっていうことも、先ほどマイナーな考え方が私の中にないみたいって申しました。
ネガティブなね。
それですが、そう、
お料理じゃないんだ。
そう、お料理を作ることも、でやっぱりなんかね、前向いてどんどんどんどん乗り切るタイプだから、もうバーッと帰ってきたら3つのガス台をフル稼働させながら料理作ったりして、でお洗濯を回しながらなんかしたりとかしてましたね。
ちょっと細かい話なんですけど、はい、家事は割と夜に集中してやるような感じなんですか？
そうです。
じゃあ朝はもう出勤の準備とか、
お弁当があります。
そうだ、そうです、頭の痛いやつが。そう言わないんですね。ポジティブだとどう言うんですか？お弁当作りをどうポジティブに捉えたらいいですか？
ね、その代わり私はどちらかというと味を大事にするっていうタイプなんですね。ですから子供たちがママのお弁当はいつも茶色って
本当に茶色かった
。引き算を教えていながら、教えさせていただきながら、実際にはお味が美味しいことを主眼に考えますから、考えたらもっとナルトを切ったり青いものをきれいに入れたりしたらいいのに、なんか濃い味付けにしてしまう。
すごく共感します。私の母も抹茶茶のお弁当でした。そうなんですね。そうか、味重視で。
そうですね、
その時も美味しいって言って食べてくれてるお子さんたちを想像しながら
作
ってらっし
ゃるんでしょうか？そうですね、はい、8時まで営業してましたけど、はい、オープンは10時でしたから、その分ちょっとその後いろんなことができたりしたことと、ただあれなんですよ、11時オープンといってもスタッフは、まあ、鍵を渡して早めに来てても展示会とかお客様のご注文の品を選びに行ったりとか、その2時間ぐらい前からすでに稼働はしているんです。はい、ですから本当にこのお仕事も好きでなければできない。
そうですね、
はい、
好きでないと。確かにその通りですね、
はい、
あと母っていうのは、昔からあまり自分を取り繕ったりしない、もうこのままの人だったので、大変な状況だったらもう大変っていうオーラを出しながら結構やる人なんですよ。
結構助けてもらうポイント。
そうなんだ。そうすると子供たちがやっぱり、大変そうだからこれはもう手伝わないわけにはいかないと まあ、僕は小さかったんですけど、姉は特にそういう意識がやはり早くから、ね、芽生えて、比較的なんとなく母を助けるようにはなってましたね。
いい意味でとても甘え上手でいらっしゃるんでしょうか。
そうかもしれない
です、うん、女の子で末っ子なんです。最後に男の子、弟が一人いるから、当たり前のように、父が私に対してノーと言ったことがないですので、ある意味そうかもしれない。
お嬢様
お願い事は必ず通るみたいな。でもこの幸せがもう身についてますね。
素敵。これでも結構苦労して、いろんなことを乗り越えたりしていると思っているんですけれども
。苦労話も聞いてみたいです。苦労話、どんな苦労が今までで一番これ大変だったっていうのは、どんな壁があったんですか。
ブティックを閉めざるを得ないきっかけになったのは、夫が倒れました、脳梗塞で、同時に夫の母、義母はその時90歳を過ぎてましたから、この2人の命が私の肩にかかってきました。
それはかなりヘビーですよ。
ヘビーです、ですけれども、で、ブティックも同級生の建築家に、内装なんかやったことないっていう人にお願いって言って、素敵にヒルズもできるのが分かってましたから、なさっていただいた最中に夫が倒れ、それでも1年半ぐらい頑張ってやったんですが、
建築直後っていうことですか。
そうです。ですから、これをブティックを維持する、もう六本木ヒルズがオープンする時に、うちももう無機質なすっごい素敵な改装ができていたんですけど、これを維持することが私悔いを残さないだろうかって思ったわけです。どうしても夫とか義母に手が、でまだその頃は3ヶ月ずつに2人を移動しなきゃいけないわけです。
ああ、その病院とか。
そうです。ですから、この病院に入れました、すぐ次の病院に面接に行きます、あっちこっち。
そうすると病院探しです。
そうです。100何番ですとか80何番ですとか言われながら、雪の中を、また80何番だったとか涙をしながら戻ったこともありました。それがちょっと今自分の中では大変な時だったのかなと言えば言えるんですね。だけどその時には25年続けたブティックを閉めるってこんな辛いことなかったんですよ。改装もしたし。ですけれども、これを決断するのにはこの2つの命を守ることとブティックを守ることとどっちが大事って自分に問いかけた時に、やっぱりこの命を守ることを選択しなかったら悔いるだろうなって思ったわけ。人生にやっぱり悔いはなかなか残したくないと思って、それでもう泣く泣く閉めました。その25年間の思い出も全てそこでレイドアウトして、でこの2人を9年間と7年間を見まして、それぞれ送りました。その時にずっと私を見ていた親友が、芹沢さん、この選択で良かったでしょ、悔い残さないでしょとおっしゃられて、水本さん、
そうね、介護は、ね、本当に頑張ったと思います、で徹底的に父のことも仕事しながらケアをしたので、亡くなる時に、ね、その話もあるよね。
伺いたいな。
病院に、最終的には結局、ホスピスみたいなところに、入れて、安らかな死を迎えられるようにはしたんですけれども、家族も、交代交代で、お見舞いに行ったりして、でなぜか最後の日の夜は母がお見舞いに行ったんですよ。
っていうかずっともう止まってたので、もう危ないっていうので、
でね、帰ろうとすると引き止められ、帰ろうとすると引き止められっていうことを繰り返して、
これは不思議なんです。ナースステーションにもう 4,5 日泊まってますから、ちょっと今日私一度家に帰って子供たちも心配するので休んできますって申し上げに行くんですね。それでそーっと主人の部屋から出ようとすると、ドアの方を見るんですよ。 これが5回ぐらい繰り返されたの、
帰れないです
ね、帰れないです、もうこれは帰らない方がいいんだなと思って、それで戻りまして、そうして明け方の5時に子供たちは返したんですけど、ちょっとなんとなくかなっていう感じで、でもね本当に穏やかに私の手を握ってスーッと旅立ちましたから、だから ねで住む子供たちには電話入れたんですよ。そしたら3人がタクシーでこう点々乗り継ぎながら来てくれたら、私が笑って
そうなんです、僕一番最後に病院にたどり着いて既得だっていうのでね、タクシーで明け方に行って間に合うかなと思って病室に入ったら、母がニコニコしながら「ちょっと来た来た」って言うから、あ間に合ったってなって、父のところに行ったら「見て見てすごい穏やかな、ね、ね、亡くなった顔でしょ」みたいなこと言って笑ってたんですよ、この人。
私初めてです、なんか感動して涙が出て
る。いや本当にね、やりきった
ね、笑顔で見送られた。
そうです、もう穏やかにスーッと、
最高の介護ですね。
だから昨日帰ってしまってたら一生涯悔いたはずなんですけど、
そうですね、
まあその日こうやってこうやって見るからって戻って
そういう母なんですよ。
なんかもう素敵なご両親に育てられたんですね。
それでそのホスピスに入らせていただいたのも実はブティックとご縁がありまして、
そうなんですか。
もうそのホスピスに入るのにはまず1年ぐらい待ちますと、だからホスピスって最終段階じゃないですか、だから半年とか1年待ったら間に合わない、だから一握りの方だけがそこを入れる。だけどもう私がある時その外国人の上司さんがお客様でいらっしゃる、その方に私あんまりどなたかに頭を下げることが好きではなくて、でももうこれどうしようもないからご指導を仰ぐと思って、今こういう状況なんですって。そしたら先生もうね治療はおやめになった方がいいかもしれないって、私たち医者から見ても治療したらかわいそう、ホスピスにお入れになったらどうですかって、だけどここが一番今東京ではいいとされるけれどすごく待ちますと、半年待つのは当たり前、1年待つかもしれないけれど申し込んでみたらいかがですかっておっしゃられて、だから何年ぶりかで5、6年ぶりにその先生にもお電話を申し上げたんですよ。そしたらそういうお言葉をいただきまして、それで私はその面接すべき日に別の病院にもお願いしてたからそちらの面接があったんですね。それで今子育てをしているこの人のすぐ上の娘にその元先生っていう方のご紹介のホスピスの方には私2つの体では時間を重なっちゃってるから行ってほしいと、そのために私ちょっと 2,3 枚手紙を書かせていただくから今の現状と今までの経緯を書かさせていただき、それでご紹介くださった先生のお名前もプライバシーにかかるここですから入れませんでした。それで娘が言ってくれましたら次の日にお電話をいただいて、もう明後日入っていいですよってなったんですよ。
奇跡の
よう、奇跡です。それでそこにね、ホスピスのそこに入らせていただいて、それが1月5日で22日に亡くなったから17日ぐらいそこで穏やかに、それこそ孫たちの学校の帰りとかにこう私の家に来てくれるみたいにランドセルしょったりして来てくれたりして、すごくいい穏やかな日々を送ることができまして、それで穏やかに本当に きっと多分何の苦しみもなくスーッと旅立っていったんだろうと思うんですが、でその2年前に義母が亡くなりまして、 この人まだ法律が変わる前ですから公の機関に入れられない時なんですね。だから結局なんて普通の病院、健康だから普通の病院を3ヶ月ごとに寝台車で移動する以外ないんですよ。ですからもうそれでも最終亡くなる時には危篤っていうご連絡が私にあるんですね。そうするとこの動けない夫を連れて合わせに行かなきゃいけないんですね。それがすっごく大変でした。175センチの人を抱えて、手足もあんまり効かない人を抱えてタクシーに乗せて電車に乗せて、それが既得が3回ぐらい義母があったから、それがちょっと大変だったかもしれない。
そうですよね。
だからでも私はそういうことは人として当たり前なことだから、こうだったのよこうだったのよってあんまり子供たちに言ってないので、まあずっとこう平凡な道のりを来てしまったのかなって思ってるかもしれないんですけど、そこだけは結構きつい日々ではございましたね。
だいぶきついと思います体力的にも精神的にも。
そうですね、
やっぱり大切な方を失うかもしれないという、
はい、
恐怖とか、
はい、うん、それで私の母ではない、夫の母ですから、この人にも悔いないことをさせていただかないと、夫は動けないんだけれど、これもまたなおさら悔いが倍増されるわけだから、なんとかちゃんとしなきゃって思ってました。
介護をね、はい、お二人あの同時介護になるんですか。
はい、はい、そうです。
その間は、はい、ブティックは、閉められたということですが、講師業の方は続けてらしたんですか。
はい、ですけれども、だから先ほどの大学などは、はい、あそこすごく講師になるの厳しいんですって後にお聞きしたら、あの、私の小学校の同級生の1年上の人にしばらくぶりにお会いしたら、千葉県で中学の校長さんを3期ぐらいおやりになったけど、あそこは講師になれないよっておっしゃられて。
今聞いてらっしゃる方にご紹介していいですか。千葉県小学大学の講師を、あ、障害大学校、
はい、
千葉県障害大学校、
はい、はい、あの
生徒さんはどういう学生さんがいらっしゃるんですか。
あ、つまりはもう、若い方で50代後半、
若い方で、
そう、60代70代の方が主流です。
うーん、はい、こちらでファッ
ション、そうです、
はい、交渉して
らっしゃ
る。そうです、はい、シニア向けの講座というか、
はい、
そういったことで講師になるのもなかなかハードルも高い、ね、
はい、
はい、それをクリアしてなられたわけです
。そうですね、ですから2人の看病をしている間も、はい、そちらだけはあのスケジュールをきちっとクリアさせていただいておりました。
講座の頻度っていうのはどれくらいなんですか。
やっぱりその時々によりますが、1学期に1回か2回とか。
あ、毎週毎週というわけではないんですね。
ないんです、非常勤講師ですから、はい、はい、はい、ですから、はい、あの所属 の, あの講師の、はい、団体にも一切この2人の病人を見ていますとかいうことは口外しませんでした。
伏せてたんですか。
そうです。
へ、
これはもうプロとしては当たり前のことだと思ってましたから、
言い訳せず、
そう、その代わりスケジュール調整は自分でできますので、はい、あんまり頻度がただになってしまうところは自分の中で調整して、この日はちょっとスケジュール的に難しいですと申し上げながら。そうでございますね、はい。その千葉県障害大学校様だけは前年度から決まるんですね。で、県知事様が総長だから、はい、スケジュールは、例えば今年なら10月に入ってきて、来年の4月から2月までが入ってくるわけですから、これによって皆様行政さんとして動くわけですから、これはないがしろには絶対できないと思って、で子どもたちもちゃんとそこは理解してて、そこのところは夫が既得であっても義母が既得であっても 僕たちが責任を持ってしますから、ちゃんとそちらを 進めてくださいと申してくれておりましたので、そこはもう子どもたちも本当に感謝しておりますし、あのそういう機会にならなくて済みました。はい、
なんていうんでしょう、お仕事と生活と本当に両輪をうまくこう回されている方だなというふうにお話を伺っていて、
ありがとうございます。
感動いたしました。
ありがとうございます。
今日は本当に素敵なお話をたくさん聞かせていただきましてありがとうございます。
とんでもないことでございます。
ケリーさんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はですね、シニアのおしゃれ学講師でファッションコーディネーターの芹沢清美さんにインタビューさせていただきました。
お招きをどうもありがとうございました。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？いつも前を向いてポジティブな考え方をして自然体でいるお母さんは上手に家族からも手助けをしてもらえるようです。実はですね、インタビュー前には途中で失礼しますなんて言っていたセリーさんなんですけれども、時折助け舟を出してくださいながら最後までお付き合いいただきました。それも芹沢さんとの親子愛なんだろうなと心温まるインタビューの時間でした。旦那様の最後を笑顔で見送るという究極の介護ストーリーも感動でしたね。初めての親子出演、紅茶も美味しくて、豊かさとは何なのかを考えさせられるとても有意義な時間を過ごさせていただきました。次回は有限会社メディアサーカス代表取締役の佐久間由美子さんです。どんなインタビューになったのかちらっとお聞きください。
はい、起こされた。なるほど。独立しようって思ったのって何かきっかけがあったんですか？
あまりね、そんなにえいやっていうか、そう、独立しようと計画したことは全くなかったんです、全くなくて、たまたま、その時期が来たっていうことを今振り返ってみるとね、たまたまちょうど本当にすごい優秀な参謀でいてくれた方が、末期がんで亡くなったっていうところがあって、ずっと闘病生活、本当は余命3ヶ月って言われてたんですけど、それでも1年以上持って、それで一緒に頑張ってきたんですけど、その彼がお亡くなりになったっていうことをきっかけに、なんかちょっとポカーンといろんなことでこう穴が開いちゃって、それでじゃあ何をしようかっていうことでこうなったんですけど、そこに行くまで別に彼の死だけじゃなくて、いろんなものがこう重なって、ある意味すっきりシンプルになった時期だっていうかが、ゼロになり、これからスタートになるような感じのこう時だったんですね、私にとって。それで
この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。